広報坂戸2024年9月号ナンバー1270全24ページ録音図書判例。この録音図書の階層はレベル3まであります。写真は添えられた説明文のあるもののみ読みます。2ページから5ページはレイジー独自のページ付けがしてあります。録音図書判例終わり。目次、特集、食と運動で健活に取り組もう。2ページから3ページ。特集、認知症を知ろう。4ページから5ページ。地震から命を守るために。6ページ。市長の企業訪問。7ページ。健康で生きがいのある人生を。8ページ。美術展覧会、音楽、ダンスコミュニティフェスタ、9ページ。辛い気持ち、一人で抱え込まないで、他、10ページ。あなたの腎臓がどれくらい働いているか知っていますか？他、11ページ。ペットを飼う時のルール、改めて確認してみましょう。他、12ページ。手話言語のブルーライトアップイベント、ほか13ページ。インフォメーション、暮らしに役立つ情報、14ページから19ページ。坂戸ウォッチング、20ページから21ページ。9月の健康、ほか22ページ。9月、10月の市民相談、23ページ。第6回アイラブ手話見る言葉ほか24ページ目次終わり。広報坂戸2024年9月号ナンバー1270表紙は2ページから3ページの特集食と運動で健活に取り組もうで紹介している YouTube 動画今日のおいしい坂戸飯の料理の写真です。坂戸市役所。電話 049-283-1331。 食と運動で健康づくり活動、健活に取り組もう。9月は食生活改善普及運動月間、健康増進普及月間。問い合わせ、市民健康センター。電話 049-284-1621。 今日のおいしい坂戸飯。 JA 入間野と女子栄養大学と坂戸市共同プロジェクト。レシピ動画で坂戸の野菜を美味しく食べよう。昨年の8月31日、野菜の日から市公式 YouTube でレシピ動画の配信を行っています。JA 入間の坂戸農産物直売所出荷組合から提供いただいた旬の食材を女子栄養大学の学生が考案したとっておきのレシピで紹介しています。動画は学生が撮影編集しており、おかずからご飯もの、スイーツまで70種類以上のレシピを配信中です。今回は動画作成にかかる方々にインタビューしました。レシピ動画の二次元コードがあります。レシピ動画を作成している女子栄養大学学生にインタビュー。専任講師、 浅尾隆子氏のゼミで学ぶ栄養学部食文化栄養学科4年生。質問1、レシピ作成で工夫していることはありますか？答え1、旬の美味しい坂戸さんの野菜が引き立つことを大切にしています。見た目からもメイン素材がわかり、味付けが濃すぎないことも意識します。日々の食卓に取り入れやすくすることや、できるだけ家庭にある調味料を使うこと、材料の数や手順を増やしすぎないようになども考えています。ぜひお気軽に作ってみていただけると嬉しいです。質問2、動画編集で工夫していることはありますか？答え2、調理実習室や自宅キッチンでスマートフォン撮影をして編集しています。気軽で親しみやすいよう、動画の長さは1分程度と決めていて、メインの工程をわかりやすくし、文字の色や大きさにも工夫をしています。さらに、私たち目線のコメントも入れて、見て楽しめることも意識しています。回を重ねるごとにコツもつかめるようになりました。野菜を提供いただいている JA 入間の坂戸農産物直売所出荷組合の方々にインタビュー。質問1、坂戸のおすすめ野菜を教えてください。五十嵐健さん。坂戸は多品種の野菜を生産している農家さんが多く、どの野菜も美味しいですが、一つおすすめするとしたら自然薯です。組合長、正木武さん。アレッタを食べてほしいです。今から冬にかけてが旬になります。ブロッコリーとはまた違った味で、すべて食べることができるので、ぜひ味わってみてください。質問に、レシピ動画を通して伝えたいことはありますか？五十嵐健さん。できるだけ農薬を減らし、安心して食べられる野菜をと思い育てています。レシピ動画をきっかけに野菜を食べてもらえると嬉しいです。組合長、正木武さん。直売所に来ると、おいしい野菜が買えるということを知ってもらいたいです。ぜひレシピ動画を見て、新鮮な野菜を使った料理を作っていただけたらと思います。健康への第一歩、プラス10から始めよう。今より10分多く体を動かすだけで健康寿命を伸ばせます。普段から元気に体を動かすことで、糖尿病、心臓病、脳卒中、がん、ロコモ、骨や関節、筋肉などの運動器の障害により、自立した日常生活が送れなくなる状態、うつ、認知症などになるリスクを下げることができます。合間でちょこっと、プラス10。体を動かすことに慣れていない人は、仕事や家事などの日常のちょっとした合間を使うことを意識してみましょう。通勤や職場、自転車や徒歩で通勤しよう。階段を使おう。座りっぱなしの人は30分に1回立ち上がろう。日常生活、朝少し早起きして体操しよう。歩くときは歩幅を広く歩こう。テレビを見ながらストレッチしよう。 健康生き生き講座。無料。健康で長生きするための秘訣。9月30日月曜、9時30分から11時30分。坂戸養蚕カムリン糖とマイレージポイント200ポイントプレゼント。第1部、講話。すぐに実践、健康づくりの秘訣。健康長寿サポーター、養成講習。講師、滝沢澄子氏。スーパー健康長寿サポーター、管理栄養士。第2部、実践、運動は健康づくりの第一歩。フレイル予防のための運動。講師、金子義則氏。女子栄養大学教授。場所、市民健康センター。対象、市内在住で運動制限のない方。定員30名先着順。申し込み9月9日月曜から市民健康センターへ電話または電子申請。二次元コードがあります。なお、マイレージポイントとは、コバトンアルコーマイレージで利用できるポイント。コバトンアルコーマイレージ、坂戸市民限定大抽選会、無料。コバトンアルコーマイレージとは、スマートフォンを持って歩くだけで、歩数を自動で記録するアプリです。10月の歩数に応じて、総勢150名に商品が当たる抽選会を開催します。なお、自動抽選のため応募は不要です。また、落選した方への通知は行いません。参加方法。1、アプリをダウンロード。2次元コードがあります。2、バナーから参加登録。3、登録完了。対象、18歳以上の市内在住者。目指せ8000歩賞、120名様。10月の1ヶ月間の1日平均歩数が8000歩に達した方。商品、坂戸町おこし応援券、1万円分3名様、5000円分7名様、3000円分30名様、1000円分80名様。レッツ5000歩賞、30名様。10月の1ヶ月間の1日平均歩数が5000歩に達した方、8000歩未満。商品、企業からの協賛品30名様。協賛企業、ウェルシア薬局株式会社、ハウスウェルネスフーズ株式会社、明治安田生命保険相互会社川越支社。コバトンアルコーマイレージ操作講習会。9月24日火曜、10時から11時。アプリ操作等を支援します。無料。オリジナルエコバッグとマイレージポイント500ポイントプレゼント。場所、市民健康センター。対象、18歳以上の市内在住者。定員30名先着順。持ち物、スマートフォン、筆記用具。申し込み、9月9日月曜から市民健康センターへ電話または 電子申請。電子申請の二次元コードがあります。なお、事前に株式会社ナビタイムジャパンが提供する健康アプリアルコーのダウンロードが必要です。ダウンロードが難しい場合はご相談ください。認知症を知ろう。当事者と家族にインタビュー。認知症とは、何らかの原因による脳の障害のために、記憶力や判断力などの認知機能が低下して、日常生活に支障をきたす状態のことを指します。認知症と診断された後も、住み慣れた場所で生活している方と、そのご家族にインタビューしました。問い合わせ、高齢者福祉課。インタビュー。東條重治さん。2015年、レビー小体型認知症と診断される。中あり。自身の体験を自治会の会報で発信。現在は趣味の絵手紙を楽しんでいる。中、レビー小体型認知症は、実際にはいない小動物や子供などが見える原始や、小刻み歩行等のパーキンソン症状などが現れることがある認知症。初期では物忘れなどの認知機能障害は目立たない。中終わり。当事者の目線で語る認知症。質問1。認知症と診断される前後の心境の変化は？答え1。認知症の診断を受ける1年くらい前から、忘れ物が多かったり、転びやすかったり、認知症かもしれないと感じていました。医師からレビー小体型認知症と診断された時は、覚悟はしていましたが、それでもかなりショックでした。質問2。病院受診の抵抗感は？答え2。妻が介護の仕事をしていることもあり、普段から認知症や福祉について話していたため、受診に対して特別受診拒否のような気持ちはなかったです。物忘れや転びやすいことについて何か解決策が見つかるかもと思い、病院を受診しました。質問3。住み慣れた場所で安心して生活を送るために必要だと思うことは？答え3。あの人は認知症と特別扱いしないで、一人の人として接してほしいです。気を使いすぎないでほしいです。質問4。自治会の会報で実体験を発信しようと考えた理由は？答え4。生きていく上で何ができるかと考えたときに、認知症ではない人に、認知症について知ってもらいたいと考えました。さらに、認知症になったことは貴重な経験をしている。と考えたことから、自分のことを発信しようと決意しました。発信したことで、似たような境遇の方から声をかけてもらえるようになりました。質問5。目標ややりたいことは？答え5。認知症になり、通っているデイケア施設の職員から勧められて、絵手紙を始めました。デイケア施設が作成しているカレンダーに、自分が描いた絵が掲載されています。毎年楽しみに待っていてくれる知り合いもいるので、今後も継続したいです。家族の目線で語る認知症。東條重治さんの妻の話。 認知症当事者を支えるご家族にお話を聞きました。質問1、認知症に気づいたきっかけは？答え1、老人会の会議等を忘れることが多くなってきて、少しずつ異変を感じたことです。質問2、どのような声かけをして受診を促しましたか？答え2、夫は受診に対して否定的ではなかったので、何もなければいいねという気持ちで受診してもらいました。質問3、診断された際、どのような心境でしたか？答え3、レビー小体型認知症と診断されたときは、今後どのような症状が出るのかを知っていたので不安に思いました。しかし、実際に夫を見て、症状は個人個人で違うと感じました。質問4、日頃気をつけていることは？答え4、認知症に対して、気をつけているというより、認知症が悪化するリスクが高くなると言われている歯周病や糖尿病にならないよう気にかけています。質問5、自治会会報で実体験を発信したことはどう思いましたか？答え5、最初は夫が発信していることさえ知りませんでした。認知症であることを発信したことで、周りの人が夫を気にかけてくれていると、日々の生活で感じています。質問6、こんな仕組みやサービスがあったらいいなと思うことは？答え6、病院によっては、院内の車椅子が1台しかないことがあり、使用できないことがあります。自分の車椅子を車に積み込むのはスペース的にも難しいため、車椅子が増えればいいなと思います。質問7、悩んでいる方へメッセージ。答え7、一人で抱え込まず、専門家に相談することが大切だと思います。認知症は早い段階で発見し、適切な診断、治療を開始することが大切です。認知症かもしれないと感じたときは、一人で抱え込まず、かかりつけ医や地域包括支援センター、認知症ケア相談室等にご相談ください。認知症サポーター養成講座。認知症の方を支える人へ。10月25日金曜、13時30分から15時。認知症に関する正しい知識、接し方を学ぶ。会場、三好の地域交流センター。対象、市内在住在勤者。定員20名、先着順。費用100円、教材費。申し込み9月9日月曜から。東部地域包括支援センター。電話049-2847775。二次元コードがあります。認知症ケア相談室、市内のグループホームに開設しています。認知症ケアに関する困りごとの相談や介護技術のアドバイス等を行います。表があります。相談室名、開設日、所在地、連絡先の順に読みます。あったかホーム、毎週水曜 10時から15時。厚川185。電話049-288-0005。メールアドレス attakaigo@attakahome.com。 シャローム、グループホーム。なお、予約受付は平日10時から16時。毎週月曜10時から12時。または14時から16時。新堀 1-1。電話049-283-7232。メールアドレス sodan@shalom7h.or.jp。 坂戸グループホームそよ風。毎週火曜10時から13時。また、時間は、王相談、赤尾1893-1、電話049-280-6161、メールアドレス、sakado@sykz.co.jp。 グループホームカオル。毎週金曜13時から16時。上吉田260-24。電話049-280-7050。メールアドレスkorusakado@gracec.ocn.ne.jp。 グループホーム、ダンケ坂戸。毎週土曜、13時から16時。関間。4-11-14。電話049-282-3333。メールアドレス saka@mediahome.co.jp。 今日終わり。相談方法、来所、電話、ズーム、対象、市内にお住まいの方、または介護が必要な高齢者が市内にお住まいの親族や関係者の方、相談料無料、申し込み、相談日の1週間前までに相談したい相談室に電話で予約。Zoom での相談の際は、相談日の1週間前までにメールで予約。